第一章、残業を終えてからこそ泣けた夜。林番、林、ワンは32歳、深南山の45平方メートルの賃貸アパートに住んでいる。夜11時7分、彼女はノートパソコンを閉じた。画面の最後のログは、3日かけても特定できなかったヌルポインタ例外のまま止まっていた。その夜、彼女はすぐには眠らなかった。浴室に隠れ、蛇口を最大に開き、水音の中で静かに2分間だけ泣いたという。彼女は言った。自分がダメだとは思わなかった。ただ、このまま5年もコードを書き続けたら、5年後の自分がどこにいるのか突然わからなくなっただけなんです。これは林番だけの夜ではない。
私が会ったビジネスパーソンのうち、
おおよそ3人に1人が28歳から35歳の間に似たような経路パニックを経験している。怖いのは残業ではなく、努力に方向がないことだ。林番の物語は後に転機を迎えるが、その転機は昇進から始まったのではない。彼女が A4 用紙に自ら描いたキャリア経路図から始まったのだ。その紙を彼女が見せてくれたとき、髪はコーヒーのわしみで小さくにじんでいた。豪華な言葉はなく、ただ11の手書きの小さな四角が矢印でつながり、今の私から3年後になりたい技術リーダーへと続いていた。彼女は言った。キャリアは耐え忍ぶものだと思っていた。後で気づいたんだ、キャリアは設計するものだって。この記事は栄養ドリンクのような精神論を注ぎ込むつもりも、いきなりやめて資格を取れと迫るつもりもない。林番の地図の裏にある方法を分解してみせ、なぜそれで半年で普通のバックエンドエンジニアから5人チームの技術管理職へ移れたのかを説明したい。方法は神秘ではなく、重要なのは実行可能であることだ。第2章。キャリア経路は昇進表ではなく、地図である。多くの人は、キャリア経路を会社がくれる等級表だと思っている。P5、P6、P7、あるいは担当、主任、マネージャー。だがその表は他人の地図であって、あなたのルートではない。林番が最初に働き始めた頃も、等級表をじっと見て、毎年の総括に、来年こそ1級あげると書いた。結果は3年で1級だけ、しかもビクビクしながらの昇進だった。本当のキャリア経路図は、今のあなたと目指す姿の間に埋めるべき能力と、掴むべき機会を描く。3つの特徴がある。具体な終点、数えられる点、受け入れ基準だ。終点は具体でなければならない。例えば、一つの事業ラインの技術意思決定を単独で担えるなど、点は数えられなければならない。例えば、クロス部署プロジェクトの牽引を一度完了するなど、受け入れは客観的でなければならない。例えば、協力者2人が推薦状を書いてくれるなどだ。ここで混同しやすい点がある。経路は計画ではない。計画は未来への正確なスケジュールだが、経路は方向の継続的な構成だ。林番が最も役立ったと言った言葉は、メンターの老衆、ラオ、ジョーからだ。地図の価値は道に迷わないことではなく、迷った時に東にそれたか西にそれたかすぐわかることだ。だからこの章の結論は単純だ。どうやって昇進するかではなく、まず、地図を描いたか。と問え。地図のない努力は、見知らぬ街で目隠しして階段を降りるようなものだ。どれだけ早く歩いても、行きたい場所には着かない。第3章、なぜ5年頑張っても、その場にいるのか。最初の5年を振り返り、林番は3つのよくある盲点を整理した。1つ目の盲点は能力の幻想だ。
彼女は知識が多いほど価値があると思い、フロントエンドもバックエンドもデータ分析も少しだけ商品デザインさえ学んだ。
履歴書は充実に見えたが、一枚のスキルも証明になるほど深くなかった。採用側が求めるのは、 一面が特に強いことであって、全部ギリギリ合格ではない。二つ目の盲点は天の欠落だ。彼女は毎年忙しかったが、その忙しさを目標へつながる点に崩したことはなかった。忙しさは戦術的な勤勉、天は戦略的な明確さだ。天がなければ、どれだけ残業してもその場でぐるぐる回るだけで、年末の振り返りには、また一年置いた以外何も残らない。三つ目の盲点は機会の受動だ。彼女は会社がチャンスをくれるのを待ち、上司が彼女を思い出すのを待ち、空きが出てから履歴書を出した。だが本当の機会は見えない翼を持っている。それは、すでに見えている人の肩にまず降りる。林番は後で気づいた。機会は待つものではなく、可視性に引き寄せられるものだと。この三つの盲点を重ねると、痛い一言になる。あなたは頑張っていないのではない、間違った座標軸で頑張っているのだ。座標軸を変えることは、残業を2倍にするより役に立つ。第4章、専門分析、キャリア経路4次元モデル。感触だけでは足りない。再利用できる枠組みが必要だ。これを、キャリア経路4次元モデル、CPFD と名付ける。相互に噛み合う4つの次元からなる。現状試算次元、目標固定次元、能力補完次元、機械補足次元だ。データと実例で具体的に説明しよう。まず、この経路間の欠如がいかに一般的かを示す量のデータだ。リンクトインの2023年働き方動向レポートによると、1万規模の調査サンプルのうち約 74% が明確なキャリア経路の欠如を退職を考える上位3理由に挙げている出展種別業界調査報告量1万規模サンプル。米国労働統計局 BLS の公開統計は1990年以降生まれの世代は一生で平均 12.4 回の転職をすると指摘している。出展種別国勢調査統計、量全国人口。頻繁な転職自体が問題なのではなく、ほとんどが受動的な流されであって、経路の飛躍ではないことが問題なのだ。CPFD モデルと従来の線形昇進モデルを対照しよう。従来モデルは、年数が十分で評価に通れば一段ずつ上がると仮定する。成長を時間と会社に任せる。CPFD モデルは、成長は4つの次元の同期推進によって駆動され、あなたがリズムを能動的に設計できると仮定する。コンサルティング機関ガートナーの2024年従業員開発調査は、明確な能力地図を持つ従業員の内部昇進速度が、持たないものに比べ約 2.3 倍だったと指摘している、出展種別、コンサルティング調査報告、量、企業サンプル。数値は報告開示の倍数であり G3 項。この倍数は第三者調査に由来し業界で変動するため、絶対の約束と解釈すべきではない。実例は輪番に戻る。彼女は CPFD で表を作った。現状試算次元では、しっかりしたバックエンド基礎プラス一度、かろうじてインターンを率いた経験を洗い出した。目標固定次元では終点を、一つの事業ラインの技術意思決定を単独で担えるとした。能力補完次元では、クロスチーム通信と事業指標の読解の二つのケツだけを選んだ。機械補足次元では、四半期ごとに少なくとも一度の部署内技術共有を自分に課した。半年後、この設計された経路を通じて、彼女は技術管理職の指名を得た。林番はかなであり、事例は方法の説明用で、個別の結果が再現保証されるものではない。モデルを実行可能にするには、二つが必要だ。測定可能な指標と実行チェックリストだ。推奨指標は4項目。1経路完了度、到達点数総点数。目標は、四半期ごとに 10% 以上向上に能力証明数、他社が保証できる課題成果 目標は半年ごとにプラス2、参加姿勢接点、能動的共有、外部連携回数、目標は四半期ごとに4以上、4機械備蓄プール、交渉中または潜在的機械数、目標は長期で2以上。実行チェックリストはこの章末と第10章にある。
この章の実行チェックリスト、そのまま写せ第1に、
1ページで4つの次元の地図を描く。第2に、各次元に四半期の小目標を1つ書く。第3に、今週中に能力資産棚卸しを完了する。第4に、可視性接点をカレンダーに入れる年末になってから思い出すな。第5章第1歩、能力資産を棚卸しする。経路図の最初の一筆は、今持っているものを正直に棚卸しすることだ。林番は最初このステップを嫌がった。棚卸ししたら何もないとわかるのが怖いと言った。老朽は答えた。恐れるものこそはっきり見るべきだ。棚卸しは自己卑下ではない。なんとかやってるという曖昧をどんなカードを持っているかという具体に変えるのだ。棚卸しは3分される。固い証明、あなたが単独で担い、どんな測定可能な結果を出したか？例えば、ある石膏の応答時間を800ミリ秒から120ミリ秒に下げたなど。柔らかい手がかり、同僚がよく助けを求めることは、隠れた強みになりやすい。林番は同僚がしょっちゅう要件をどう説明するか、と聞いてくるのに気づき、それが後の管理職の重要な下地となった。希少性、あなたのチームで、この能力を持つ者は何人か。希少なほど、経路上の視点にすべきだ。林番は棚卸しを3列に書いた。緑は、すでに強い木は、手伝える赤は、全然ダメだ。赤は2つだけで、かえってほっとしたという。思ったより悪くなく、埋める方向が明確だと。このステップの成果物は、能力資産リストだ。これがあれば、どの資産が目標に直接移行できるか、どれが単なる飾りかを後で判断できる。このリストがなければ、後のすべての努力は故障を撒き散らすようになる。第6章第2歩、タイムラインで点を固定する。資産が手元にあれば、次は終点を決め、点を描く。林番の終点は、一つの事業ラインの技術意思決定を単独で担えるだった。この大きな目標を11の点に崩し、タイトルの11の点に対応させた。点は等間隔でなくてよいが、順序の論理は明確でなければならない。具体的な崩し方の例だ。点1、自分の範囲内で小モジュールの回収を牽引、3ヶ月以内。点2、部署会議で一度技術共有、1四半期以内。点3、クロスチーム連長の調整役を一度自覚的に引き受ける、半年以内。点4つ、新人社員一人を独立納品まで指導、半年から9ヶ月。各点の後、輪番は受け入れ基準を一文書いた。例えば、モジュール公開後2週間、P2 以上の事故なしなどだ。点を固定する際、最も避けるべき2つがある。一つは終点を曖昧に書くこと。より良い自分になるでは受け入れられない。もう一つは点を細かく多すぎることで、自分を疲弊させても進展が見えないことだ。林番の経験は、同時に飛ばしている点は3つから4つだけにし、残りは待機領域へ入れることだ。タイムラインの価値は、不安を進捗バーに変えることだ。地図を指して、もう5番目の点まで来たと言えるとき、あの執行官は肉眼で見えて減る。経路感とは、本質的に自分がどこにいるかわかる、という安定感だ。第7章、第3歩、経路上の鍵となる能力だけを補う。このステップは多くの人が最も時間を浪費するところだ。林番が最初の5年で犯した過ちは、話題のものを何でも学ぶことだった。CPFD モデルの要求は国政だ。 経路上で赤くなったケツだけを補え。林番の例で言えば、彼女の経路上で欠けていたのは、クロスチーム通信と事業指標の読解だけだった。そこで彼女は賢いことをした。毎週水曜夜の2時間をオンライン講座視聴から商品集会の傍聴に変え、他人が技術言語をどう事業言語に翻訳するかだけを聞いた。3月後、彼女はレビューで、この変更で転換率を約 5% 上げられる、と技術案を説明でき、ボスの目がはっきり輝いた。ここに、最小加工学習、ミニマムバイアブルラーニング、という小道具がある。いきなり、視覚体系全体を飲み込むな。まず、足りればよい、その 20% を学べ。林版は、プロジェクト管理の資格を取らず、通信に関する薄い本を2冊読み、意図的練習を加えただけで十分だった。経路が本当に資格をいる点に達したとき、その時点で体系的に補えば、効率も動機も高い。補う原則は、能力は点に奉仕し、履歴書に奉仕しないことだ。何かを学ぶ前に、これは経路上のどの点に役立つか、と自問せよ。答えられなければ、置いておけ。あなたの勢力は思うより希少だ。飾りの学習に与えてはならない。第8章、第4歩、飛躍の機会を能動的に補足する。どんなに美しい経路でも、機械の着陸点がなければ紙の上の絵だ。機械補足次元は最も無視されやすいが、成否を最も決める。林版は機械を2種に分けた。内部移動の機械と外部対比の機械だ。そして一つの対象表で両方を管理した。内部機械のキーワードは可視性だ。林版は規則を定めた。四半期ごとに少なくとも一度の公開技術共有、月ごとに少なくとも一度のクロスチーム能動的通信だ。彼女は自分を売り込んでいたのではなく、協力者が技術リードが必要な時、まず彼女を思い浮かべるようにしていた。半年のうち、機会は確かに彼女を先に訪れた。部署が新しい事業ラインを開くことになり、責任者は彼女に率いてみないかと直接聞いたのだ。外部機会のキーワードは対比だ。彼女は2ヶ月ごとに自分の市場像を更新した。同じ能力が他社でいくら値するか、何が欠けているかだ。これがあれば、内部機会が来たとき、これは引き受けるべき飛躍かを落ち着いて判断でき、投げられたボールを何でも慌ててキャッチすることがなかった。彼女は言った。外があなたにいくら支払うか知っていれば、中に縛り付けられることはない。注意すべきは、機械補足は頻繁な転職と同じではないことだ。CPFD は機械を経路の構成器とする。それは方向が正しいか、価値が見えているかを教える。林版は最終的に内部飛躍を選んだ。このラインが管理経験を最も補うと判断したからだ。機械は物差しであって、目的地ではない。この章の実行動作は具体だ。今週中に周りの内部可視性接点を3つ挙げよ。今月、クロスチーム通信を一度能動的に始めよ。2ヶ月ごとに外部対比を一度せよ。この3つをカレンダーに書けば、どんなもっと人と関わろうという曖昧な決意より役に立つ。第9章、陥りやすい3つの穴。どんなに良い方法でも、穴に落ちれば台無しだ。リンバンの振り返りは、同僚が落ちるのを目撃した3つの穴を挙げた。一つ目は、完璧な地図の罠だ。3週間もかけて美しい経路図を描きながら、最初の点を踏み出さない者がいる。地図は道具であって成果ではない。描き終えたその日から動け。二つ目は、対比不安だ。他人の経路を自分の基準にしがちだ。同僚が大企業に跳ねたら、自分はその場にいるように感じる。だが他人の出発点、資源、リスク許容度は違う。